From the conference center at Temple Square.
ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから末立聖徒イエスキリスト教会2014年9月中央女性集会の模様をお届けします。この部会の話者は教会大官庁会および中央女性組織の中から選ばれています。音楽をユタ州マグナ、ソルトレイクハンターとテイラーズビル地域のステークに集う初等教会の少女、若い女性、婦女教会の姉妹からなる聖歌隊がお届けします。8歳以上の女性が教会指導者からの勧告と指導を受けるために世界中で集まっています。中央初等教会会長のローズマリー・A・ウィクソム姉妹がこの会の司会を務めます。姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会の中央女性集会に皆さんを歓迎します。この説教台に立つとき、皆さんがどこにいようとも私たちの心は皆さんと共にあります。少女、若い女性、成人女性の皆さんが世界中で集まる姿を思い浮かべます。皆さん一人一人への私たちの愛を感じていただけますように。この会を管理するトーマス・S・モンソン大官庁から、私、中央初等教会会長のローズマリー・A・ウィクソム姉妹が司会を務めるよう依頼を受けました。今晩、モンソン大官庁と大官庁会顧問のヘンリー・B・アイリング官庁、ディーター・F・ウークトドルフ官庁が同席していることを嬉しく思います。十二使徒定員会のジェフリー・R・ホランド長老、ディートット・クリストファーソン長老、七十人のクリストフェル・ゴールデン長老と、教会管理ビショップのゲイリー・スティーブンソンビショップも歓迎します。私たちはこれらの中央幹部の皆さんを愛し、支持しています。また彼らからの助けに感謝しています。また、中央婦女教会、中央若い女性、中央初等教会の会長会も同席しています。中央婦女教会、中央初等教会並びに中央若い女性の管理会会員の皆さんに感謝します。世界各地から初めて参加してくださった中央若い女性管理会会員の皆さんを心から歓迎します。この偉大な技に共に働けることはとても大きな祝福です。今晩の音楽はユタ州マグナ、ソルトレイクハンターとテイラーズビル地域のステークに集う初等教会の少女、若い女性、婦女教会の姉妹からなる聖歌隊が提供します。指揮はエリン・パイクトール姉妹、オルガニストはリンダ・マーゲッツ姉妹です。聖歌隊が英語の賛美歌、この喜びの日にを歌い、この会を始めます。開会の祈りは南アフリカの中央若い女性管理会会員のドーラ・ムカベラ姉妹です。
Our Father, who art in heaven,
天におられるお父様、あなたの御前に来ることができ感謝いたします。この集会に心から感謝いたします。この美しい建物に感謝いたします。姉妹たちの絆に感謝いたします。またテクノロジーの恩恵に預かっていることを感謝いたします。イエス・キリストの犠牲に心から感謝いたします。また中央女性集会の組織の指導者に感謝いたします。預言者、聖賢者に心から感謝いたします。強められることを感謝いたします。私たちはモンソン会長大官庁を支持しています。お父様、どうぞ特別に祝福をお願いいたします。私たちの耳が聞くことができますように、お父様感謝いたします。これらをイエス・キリストの御名により、アーメン。これから高姉妹の式のもと、韓国ソウルの初等教会の子どもたちが神殿に行きたいなを歌う映像を見ます。その後、中央婦女教会会長のリンダ・ケイ・バートン姉妹のお話を聞き、続けて聖歌隊が救い主に愛されと主は生けりと知るをメドレーで歌います。その後、中央初等教会会長会第一顧問のジーン・ A ・スティーブンス姉妹がお話しします。
In the primary general presidency will then address us.
ありがとうございます。愛しています。末娘が初めて小学校に行って帰ってきたとき、私はどうだったと聞きました。娘は、 よかったよと答えました。ところが翌朝学校のために起こすと、娘は腕組みをしてきっぱりこう言ったのです。もう学校には行ったもん。どうやら私は娘を備えさせていなかったようです。つまり学校に行くことは一度きりのことではなく、これから何年も何年も毎週5日間学校に行くことを説明していなかったのです。備えるという原則について考えながら、次の光景を一緒に思い浮かべてみてください。あなたは神殿の日の境にの部屋にいます。するとこの世と永遠にわたる結婚のために順番を待つ大勢の花嫁と花婿が部屋の中や外へと案内されていることに気づきます。花嫁は愛する人と手をつなぎ、日の境の部屋に入ってきます。簡素ながらも美しい神殿のドレス、穏やかで優しい微笑み、きちんとした着こなしで目障りではありません。彼女は部屋の中を見回すと、感極まって涙を流します。今自分がいる場所、そして最愛の人と臨む神聖な儀式に対する畏敬の念から涙がこみ上げてきたのです。その様子から次の心境がうかがえます。今日主の宮に来て、準備のできた状態で愛する永遠の伴侶と永遠の道を歩み始められることに本当に感謝しているわ。彼女は結婚式だけでなく、それ以外のことのためにも備えていることが分かります。我が家の10代の可愛い孫娘がある日、私の枕元にメモを残していきました。そこにはこうありました。神殿に入って強く感じたことは、神殿にとどまる穏やかで愛あふれる御霊でした。人は霊感を受けるために神殿に行くことができるのね。孫娘の言う通りです。神殿では霊感や啓示、そして人生の逆境に立ち向かう力を得ることができます。自分の家族ネームを持参して、定期的に神殿のバプテスマと確認に携わりながら、孫娘が学んでいる事柄は、彼女自身と幕の向こう側の人々をさらなる神殿の儀式と制約、そして祝福に備えることでしょう。ラッセル・M・ネルソン長老はこう教えています。神殿が人々のために備えられているように、人々も神殿のために自分を備える必要がある。モルモン書の中で司令官モロナイについて読み、次のことを再認識しました。すなわちモロナイの最大の功績の一つは、レーマン人の軍隊に抵抗できるようニーファイ人を入念に備えさせたことです。このように書かれています。見よ、レーマン人が全く驚いたことに、ニーファイ人はこれまで全く知られていなかった方法でレーマン人に対する備えをしていた。私が特に注目したのは、全く知られていなかった方法で備えをしていたという言葉です。神聖な神殿の祝福を受けるために、どうしたらもっとよく備えられるでしょう。主はさらにまた、私はすべてのことに関して規範を与えようと教えられました。よく備える上で助けとなる霊的な規範について考えてみましょう。敵に対するモロナイの備えには、一貫とした忠実な勤勉さが必要でした。霊的な規範も同じです。救い主が語られた5人の思慮深い乙女と5人の思慮が浅い乙女の素晴らしい例えは飽きることがありません。これは救い主の再臨に備えることについて述べていますが、神殿の祝福に備えることにも当てはまります。よく備えている人にとって、神殿の祝福は霊のご馳走となるのです。マタイ25章にはこうあります。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の5人は思慮が浅く、5人は思慮深いものであった。思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れたので、彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿た迎えに出なさいと呼ぶ声がした。その時乙女たちは皆起きて、それぞれ明かりを整えた。ところが思慮の浅い女たちが思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると思慮深い女たちは答えて言った。あなた方とに足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが、あなた方は私を知らないと言った。 特に優しい心の人で、この資料が浅い若い女性を気の毒に思わない人はいないと思います。中にはみんなが幸せになれるように分けてあげられないのと言いたい人もいるでしょう。でも考えてみてください。これは救い主が語られたお話です。主が5人を資料深いもの、そして5人を資料が浅いものと呼ばれたのです。これを神殿への備えの規範として考えるとき、霊的な備えの油は分かち合うことができないと教えた末日の預言者の言葉について考えてください。スペンサー・ダブル・キンボール大官庁は、5人の思慮深い若い女性が5人の思慮が赤い若い女性に油を分けられなかった理由を明確にしています。聖餐会に出席することで、年月をかけて一滴ずつ私たちのランプに油が加えられます。断食、家族の祈り、ホームティーチング、肉体の欲求を抑えること、福音を述べ伝えること、成分研究、これら一つ一つが従順の行いが私たちの中に加えられる一滴なのです。親切な行い、十分の一と献金、思いや行動の清さ、こういったことも油を貯めることになり、夜中に消えかかるランプに油を補給できるのです。自分自身や他の人のために神聖な儀式を受ける備えにおいて、さらに勤勉になるにはどうすればよいか考えるときに助けとなる一滴ずつという備えの規範を理解することができますか。備えのランプに貴重な霊の一滴を加えるために、私たちが行える小さな簡単なことは他にどのようなことがあるでしょうか。リチャード・ジー・スコット長老はこう教えています。個人的なふさわしさは神殿の祝福を享受するために不可欠です。ふさわしい人格は主の教えをもといとする一貫した正しい選択を行ってきた人生によって最良の形で形成されます。私は一貫したという言葉が好きです。これは安定していて絶え間なく続き信頼できるということです。ふさわしさの原則を何とよく説明していることでしょう。聖書辞典には、神聖さにおいて神殿に匹敵できるのは家庭のみであると書かれています。私たちの住まいはそれに当てはまるでしょうか。先日、ワードのある若い女性が我が家に来ました。彼女のお兄さんが伝道から帰ったばかりだったので、それについて尋ねました。彼女はとても嬉しいけれど、時々かけている音楽の音量を下げてもらえないかと頼まれるのと言いました。彼女はこう言いました。しかも悪い音楽じゃないんですよ。時々自分を吟味して、家庭が御霊を感じるために備えられているかを確認するのも価値があるかもしれません。家庭が御霊のとどまる場所となるよう備えるなら、主の宮に入るときにより心休まる気持ちを感じられるでしょう。ふさわしい状態で神殿に参入する準備をし、制約に忠実であるとき、主は多くの祝福を注いでくださいます。最近、私の良き友人のオスカーソン姉妹は、聖句の語順を逆にして、多く求められるものにはさらに多く与えられると言いました。全くその通りです。神殿に行くのは永遠の祝福を受けるためですから、高い標準が求められることは決して不思議なことではありません。ネルソン長老はこう教えています。神殿は主の宮ですから、参入の標準は主が定められます。神殿に参入する人は主の賓客として参入します。神殿推薦状を持つことは実に貴重な特権であり、神とその預言者たちへの従順を示す目に見える印でもあるのです。世界一流のスポーツ選手や博士課程の学生は、何時間も何日も何週間も果ては何年もかけて備えます。頂点に立つには日々の備えの一滴が欠かせません。同じように日の境の王国に昇栄する資格を得たい人は、より高い従順の標準を守って生活するよう求められるのです。一貫して勤勉に小さな簡単なことをしながら、霊的なランプに一滴ずつ油を加えるとき、思いがけない備えで私たちのランプを切り揃えて火を灯すことができます。ステーク会長である私の夫は、神殿に参入する備えができていて、ふさわしい人をほとんどの場合見分けることができると言っていました。そのような人は神殿推薦状を求めてくるときに部屋に明かりを灯すからです。カートランド神殿の奉献の祈りで、預言者ジョセフ・スミスは主にこう嘆願しました。主の宮の敷居を越えて入ってくるすべてのものがあなたの力を感じ、彼らがあなたに会って成長し、聖霊の全きを受け、すべての必要なものを得るために備えられますように。神殿に行くことが私たちにとって一度だけの行事ではなく、それ以上のものとなりますように。救いの儀式をふさわしい状態で受けるために、一滴ずつ自らを備え、関連する制約を心から守ることができますように。 そうするときに家庭でも個人の生活でも聖霊の全きと主の力という祝福を受けるにふさわしくなることを知っています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Dear sisters,
姉妹の皆さん、皆さんを心から愛しています。世界のどこにいようと皆さんが今一人一人の上に注がれる主の愛と美しい聖歌隊の歌に込められたメッセージを明かしする御霊を感じられるよう願っています。私も主は生けりと知ると自分の証を付け加えます。今晩私たちは神と契約を交わした女性として集っています。年齢や境遇、性格の違いはあっても一致しています。私たちは何よりもまず神の娘であり、いつも恩公を忘れないという契約を交わしているからです。
3
週間前、この個人的な契約の力が自分の心に刻まれる経験をしました。あるバプテスマ会に出席した時のことです。私の前には8人の愛らしい子どもたちが座っていました。ついに特別な日を迎え、敬虔な態度で期待に胸を膨らませていました。子どもたちの嬉しげな顔を見ながら、彼らを単に一つのグループとしてではなく一人一人を見ました。おそらく主もそのようにご覧になったと思います。エマ、ソフィア、イアン、ローガン、エイデン、ウィリアム、ソフィ、マイカの姿です。一人ずつバプテスマの契約を交わします。白い衣を着て、一人一人が8歳の子供として精一杯の心構えと意欲を持って、初めて神と契約を交わすのです。皆さんも自分がバプテスマを受けた日のことを思い出してください。詳しく覚えているかどうかにかかわらず、自分が交わした契約の重要性について考えてみてください。皆さんは自分の名前を呼ばれて水に沈められた後、神の娘、すなわち契約の娘として水から出ました。すなわち進んで御子の御名によって呼ばれる者、神に従い神の戒めを守ると約束する者となったのです。神との契約は自分が本当は何者であるかを知る助けとなります。契約により、私たちは御父と個別に結ばれ、神の目から見た自分の価値と神の王国における自分の役割が分かるようになります。私たちには完全に理解できない方法で、神は一人一人をご存知であり愛しておられます。考えてみてください。神にとって一人一人が大切な存在なのです。私たちが身元へ帰る道を選ぶよう神は願っておられます。バプテスマの契約はなくてはならない大切なものですが、出発点に過ぎません。永遠の命へ向かう道の門なのです。その先には神殿での契約と神権の儀式が待っています。デビッド・エ・ベドナ長老が指摘しているように、バプテスマの水の中に立つとき、私たちは神殿に心を向けます。永遠の命を受けるように備えるためには、契約を交わすだけでなく、それらの契約を忠実に守る必要があります。永遠の命は私たちの希望であり、目標であり、喜びです。私は福音を愛し実践した義にかなった漁師の姿を目にして、契約の力について証しを得ました。愛する母が神の契約の娘として日々決断する様子をはっきりと目にする特権に恵まれたのです。その決断は母の優先順位を反映しており、母がイエス・キリストの真の弟子であることを示していました。人生を歩みながら神聖な契約を交わして守るときに、平安と力、守りが生活を満たすのが分かりました。この地上における母の人生は、救い主に対する愛と主に従いたいという願いを示すものでした。私は母の模範に従いたいと思います。私の両親の結婚生活は普通とは違った形で始まりました。1936年、2人が結婚を前提に交際していた時、父のもとに専任宣教師として南アフリカで奉仕するよう勧める手紙が届いたのです。そこには、奉仕するのにふさわしく、またその意思があるならビショップに連絡してくださいと書かれていました。当時宣教師に召される過程は今とはだいぶ異なっていたことがお分かりでしょう。父はその手紙を恋人のヘレンに見せました。二人は迷うことなく父が殿堂へ出ることを選びました。出発前の2週間、二人は毎日ソルトレークシティの中心に近いメモリーグローブで郊外のランチを楽しみました。 そのようなある日、断食と祈りを通して導きを求めた後、母は父のクラロンに、もし父の結婚の意思が変わらないのなら、出発する前に結婚したいと言いました。教会の初期の頃、男性が伝道に召され、最初家に残して出かけることが時折ありました。私の両親もそうだったのです。私、二人は真剣指導者の承認を得て、父が伝道に出る前に結婚することにしました。母はソルトレイク神殿でエンダーメントを受け、その後二人はデビド・マッケイ長老の指揮により永遠の結婚をしました。二人の門出は簡素なものでした。記念写真も美しいウェディングドレスも花束も披露宴もありませんでした。二人が何より優先したのは神殿と誓約でした。二人にとっては誓約が最も重要だったのです。わずか6日間の結婚生活の後、涙ながらの別れをして父は南アフリカへ出発しました。しかし二人の結婚生活は互いへの深い愛に根ざしていただけではありませんでした。主に対する愛と主に仕えたいという願いに満ちたものでした。二人が神殿で交わした神聖な誓約は彼らに2年間の別離に耐える強さと力を与えてくれました。人生の目的と誓約に忠実なものに約束された祝福について考える永遠の観点を持つことができました。こうしたすべての祝福は短期間の犠牲と別離に勝るものだったのです。結婚生活を始めるに際して、それは確かに容易な道ではありませんでしたが、永遠の家庭を育むための土台を築く理想的な方法だったことが後に分かりました。子供が増えるにつれ、私たちは両親にとって最も大切なものが何かを知るようになりました。それは主に対する愛と主と交わした誓約を守るという揺るぎない決意でした。両親はもう亡くなりましたが、彼らの正しい模範のおかげで、私たち家族は今なお祝福を受けています。両親の生活の模範はリンダ・K・バートン姉妹の言葉によく表れています。現在あるいは将来の家庭を強める最善の方法は誓約を守ることです。両親の苦難と試練の時はその後も続きました。父が伝道から戻ってから3年後、第二次世界大戦が勃発し、他の多くの人と同様父も軍隊に入りました。そしてさらに4年間家を離れ、太平洋に配備された海軍の戦艦に乗務したのです。両親にとって再び離れ離れになることは辛い経験でした。でも母にとっては寂しく心配で不安な日々は苦難の最中にあって永遠の約束、慰めと平安について語りかける御霊のささやきに耳を傾ける日々でもありました。こうした苦難にもかかわらず、母は幸福と喜び、愛と奉仕に満ちた豊かな人生を送りました。生活の様子から母が救い主を愛していたことが分かります。天との絆が非常に深く、周囲の誰にでも愛と祝福を与える賜物と能力に恵まれていました。神を信じる信仰と神の約束に対する希望は母が教えてくれたお気に入りの聖句の一つによく現れています。
When he said, No sacrifice is too great, no price too heavy, no struggle too difficult in order to receive those blessings. In all the seasons of her life,
母は人生のあらゆる時にあって、主に対する愛と忠実に交わして守った誓約により強められ祝福されたのです。もちろん皆さんの人生は母の人生とは細かな点でいろいろと異なるでしょう。しかし母の人生から学べる原則は誰にでも当てはまります。神の娘が神殿と神聖な誓約に主眼を置くとき、神は各人に力強い方法で祝福を注ぐことがおできになります。私にとって母の模範がそうであるように、誓約を信じて守る皆さんの選択は皆さんの子孫に信仰の豊かな受け継ぎを残すことでしょう。では愛する姉妹の皆さん、神殿の誓約の力と祝福を得るにはどうすればよいでしょうか。そのような祝福に備えるには今何をしたらよいでしょうか。 私は各地を回るうちに、こうした問いに答えてくれるあらゆる年代のあらゆる状況に置かれた姉妹たちがいることが分かるようになりました。私は8歳の誕生日を迎えたばかりのメアリーに会いました。他の多くの人のようにメアリーは家族歴史に喜んで取り組み、1000人を超える名前を神殿に提出しました。今は12歳になって神殿に入るという祝福のために備えています。ブリアンナは13歳です。神殿に名前を持っていくというニール・エル・アンダーセン長老のチャレンジを受け入れ、何百もの名前を神殿に出せるよう準備し、自分だけでなく家族や友人も誘って死者のバプテスマを行いました。この神聖な技に携わりながら、ブリアンナは地上の先祖だけでなく天の御父にも心を向けています。アンフィサは仕事をしながら大学院に通う忙しいヤングアダルトです。毎週神殿に参入する時間を作っています。主の宮で奉仕するとき、啓示を求め平安を見出しています。カーチャはウクライナに住む姉妹で神殿が大好きです。キエフに神殿が建つ前、彼女も支部の会員たちもドイツにある神殿へ年に一度参入するために36時間もバスに乗るという犠牲を払っていました。このような献身的な生徒たちは道中で聖文を研究し、賛美歌を歌い、福音について話し合いました。カーチャはこう語ります。やっと神殿に着いた時、私たちは主が授けてくださるものを受ける備えができていました。神が心から惜しみなく与えてくださるすべての祝福を受けたいと思うなら、私たちは地上で神殿へ向かう道を歩まなくてはなりません。神殿は神の愛の表れです。神はすべての人に神殿に来て、神について学び、神の愛を感じ、身元で永遠の命に預かるために必要な神権の儀式を受けるように進めておられます。それぞれの制約は一人ずつ交わされます。主にとって大事なのは一人一人の心の変化です。またそのような変化は皆さんの人生を大きく変えるでしょう。なぜなら主の聖なる宮へ行くとき、私たちは御父の力を帯びて出ていくことができ、御父の皆が私たちの上にあり、御父の栄光が私たちの周りにあり、御父の天使たちが私たちに対する務めを果たすことができるからです。天の御父が生きておられると確かに証しします。神の御子イエス・キリストを通して神殿に関わるあらゆる望み、約束、祝福が成就するのです。私たちが神との制約を信じる信仰を持てますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから特別なビデオプレゼンテーションを見ます。世界中の女性、若い女性、少女たちが神殿や生活にもたらされる祝福や力について明かししています。プレゼンテーションに続いて、中央若い女性会長会第二顧問のニール F マリオット姉妹がお話しします。
神殿推薦状はいつも大きな祝福でした。
神殿に行くたびに学びます。主は真理を明らかにしてくださいます。
5年前に香港神殿で夫と結び固められました。神殿で受けた教えは私たちを守ってくれています。
今年若い女性は毎週神殿に参入するという目標を立てました。
毎週土曜日夜中の1時に神殿に出発し、ブエノスアイレスに午前6時に到着して、午後6時までずっと奉仕します。神殿から持ち帰った平安が日々の活動に影響をもたらします。
毎日とても慌ただしいですが、神殿に来ると心が落ち着いて平安を感じます。平安な気持ちが感じられます。
神殿は私にとって大切なものです。初めて神殿に入った時、聖霊を感じました。
初めて神殿に行くために毎月貯金をし、霊的なふさわしさを身につけられるよう自分を備えました。
神殿に入った時、主の宮だと分かりました。
神殿は幸せの源だと明かします。
神殿は素晴らしかったです。地上ではなく天にいるような気がしました。
神殿に参入した時、自分の問題から離れて天の恩地をとても近くに感じました。
結び固めの部屋に入り、両親とひざまずいた時、それまでに経験したことのない素晴らしい気持ちを感じました。私たちは永遠に結び固められました。
10歳の時に母が癌で亡くなり、とても辛い思いをしました。でも神殿で家族が結び固められると宣教師に教えてもらった時、神殿に入りたいと心から思いました。初めて参入した時、経験したことのない強い御霊を感じ、素晴らしい経験をしました。母の身代わりの儀式をしたのですが、母が嬉しそうに儀式をしてくれてありがとうと言っている気がしました。
神殿は家族を一つに結んでくれます。家族が一つになるとき、互いに霊的に助け合いながら早く成長することができます。
問題を抱えて落胆しているときに神殿に行くと慰めを受けました。子供を預けて神殿に一人で来ました。天の御父が私のために計画を用意しておられ、私の祈りに応えてくださると分かりました。
どんな状況や問題や病気を抱えていても、神殿に参入すると元気と幸せをもらい、言葉では言い表せない祝福を受けることができます。
1月12日に6人の子供を亡くしました。地震の時のことは忘れません。私は洗濯をしていて、子供たちは玄関の外に座っていました。少し高台に立っていた隣の家が子供たちの上に倒れてきました。初めて神殿に来た時、強く御霊を感じ、そこが主の宮だと分かりました。いい気持ちがしました。子供を亡くしましたが大丈夫だと感じました。地上でもう少し頑張らなければなりませんが、家族と永遠に一緒に過ごせる日がいつか来ると信じています。
神殿に入ると生活の中でその祝福を受け続けることができます。ですから神殿に行きましょう。
Did you love that as much as I did?
素晴らしいビデオだったと思いませんか。神殿の祝福が地上を覆っていることを感じられますか。今晩、私たちの大切な責任についてお話しします。一つ目は、生活において福音の光と真理を増すことと、二つ目に、その光と真理を分かち合うことです。姉妹の皆さん、皆さんがどれだけ重要な存在であるとご存知ですか。皆さん一人一人が今救いの計画において欠かせない存在であるのです。皆さんにはするべきことがあり、福音が真実であることを知っています。真理を擁護する備えができていますか。真理を固く守り、声を上げて真の教義を宣言しなければなりません。エム・ラッセル・バラード長老はこう述べました。女性が持っている特別な影響力のある声と信仰をもっと多く必要としています。 女性はすべてのことの真理を証しできるように教義を学び、私たちが信じていることを理解する必要があります。皆さんは私の信仰を強めてくれます。これまで世界中の皆さんの模範や証、信仰を見てきました。皆さんはどこにいても周りの人に影響を及ぼします。家族や携帯の電話帳に載っている人たち、ソーシャルメディアでつながっている友人など、周囲の人々は皆さんからの影響を感じています。ウークトドルフ姉妹の次の言葉に同意します。生き方を通して福音が喜びの知らせであることを示す皆さんは、ますます暗くなる世の中にあって鮮やかに、そして熱く輝くかがり火です。モンソン大官庁は、人に光を与えたいと望むのならば、自分の光を輝かせなくてはならないと述べました。自分の中の真理の光の輝きを増すにはどうすればいいでしょうか。聖文にはこうあります。神から出ているものは光である。光を受け、神のうちにいつもいるものはさらに光を受ける。私たちは神のうちにいつもいて、光の源に行く必要があります。また神殿に行きます。神殿ではすべてのことがキリストと贖いの犠牲を指し示すからです。神殿が周辺に与える影響といえば、景観を美しくし光を放つことです。なぜでしょうか。それは真理は輝いているからです。神殿には真理と永遠の目的があります。皆さんも同じです。ジョージ・キュー・キャノン館長は言いました。すべての神殿は地上におけるサタンの力を弱めています。神殿が立つと暗闇が押し戻されます。神殿の目的は人類に貢献し、再び御父と共に包む力をすべての人に授けることです。主の宮と私たちの目的は似ていないでしょうか。私たちの目的は人々に仕え、暗闇を押し戻して、人々が御父の光のもとへ帰れるよう助けることではないでしょうか。神殿の技はキリストへの信仰を強め、周りの人への信仰にも影響を及ぼします。また御霊により救い主の贖罪の真実性と、それがもたらす力と希望を知ることができます。何年も前、我が家は大きな困難にぶつかり、私は神殿で助けを求めました。すると自分の弱さをはっきりと思い知らされ、ショックを受けました。霊的な教えを受けて見えたのは、必ずしも主の方法ではなく自分の方法で物事に対処し、うまくいったことがあれば密かに自分の功績としている高慢な女性の姿でした。それは自分でした。そして心の中で、あの女性にはなりたくありません、どうすれば変われるでしょうかと御父に嘆願しました。自分に贖い主が絶対不可欠であることを教えられ、すぐに救い主に心を向けると、苦悩が消え、心に大きな希望が湧き上がるのを感じました。主は私の唯一の希望であり、主に捕まっていたいと切望しました。自己陶酔する生まれながらの女性は神と周りの人の敵であり、敵であることがはっきりと分かりました。キリストの贖罪を通してのみ高慢な性質は変わり、善を行う力を受けられることを学びました。主の愛を強く感じ、心のすべてを主に捧げれば、主は御霊を通して私を変えてくださることを知りました。弱さとの戦いはまだ続いていますが、贖罪による天の助けを信頼しています。この教えは神殿で祈り求めたために与えられました。私は全能の救い主がおられると確信して神殿を後にしました。心は軽く喜びに満たされていました。 主の光を受け、主の計画を受け入れたからです。神殿はそれぞれ異なる外観をしていますが、内側には同じ永遠の光と目的と真理があります。第一コリント3章16節にはこうあります。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。神殿と同じように神の娘として私たちも異なる外見をしています。また心の中に霊的な光を持っています。この光は主の光を受けて輝き、人々はその光に引きつけられることでしょう。私たちは娘、母親、指導者、教師、一家の大黒柱、妻などの役割を担っていて、影響力を持っています。福音と神殿の制約が生活に反映されるとき、道徳的な力を持つでしょう。 D. トッド・クリストファーソン長老は、母親は他の誰にもできない、他の人間関係にはない影響力を発揮することができると述べています。子供たちが小さい頃は、私と夫はまるで船の船長で、港で11人の子供が小さな船のように周りに浮かび、大海原に旅立つ備えをしているように感じました。夫と私は子供を連れて航海するのに最良の方角を求めて、毎日主の羅針盤に頼る必要がありました。私の日課は洗濯物や食事の支度など、記憶に残らないようなことであふれていました。時折港である家庭で家族の祈り、聖文学習、家庭の夕べなど簡単なことの繰り返しから、大いなることが成し遂げられるとは思えないことがあります。しかしまさにこれらの行いにこそ永遠の意義があることを明かします。子どもたちが大海を力強く進む船舶に成長し、福音の光に満たされ、神の務めにいで立つ準備ができたとき、大きな喜びがあるでしょう。小さなことにより私たちは神のうちにいつもいて、やがて家族や周りの人に永遠の光と栄光をもたらすことができます。皆さんは周りの人にとって大きな影響となれるのです。初等教会の女の子の信仰が与える影響について考えてください。遊園地で息子が迷子になったとき、娘の信仰は家族を祝福しました。必死に息子を探していると、9歳の娘が私の腕を優しく引っ張り、お母さん、祈った方がいいんじゃないと言いました。その通りでした。見物人に囲まれる中、家族で祈ると息子は見つかりました。初等教会の皆さん、祈ることを忘れないように、いつも両親を助けてください。今年の夏、私はアラスカで900人の若い女性のキャンプに参加し、彼女たちから大きな影響を受けました。モロモン書を読み、生けるキリスト、使徒たちの証を暗記した彼女たちは、霊的に備えられてキャンプに臨みました。キャンプの3日目の夜、全員でこの使徒の証をすべて一言一句暗唱しました。その場が御霊に満たされ、一緒に暗唱したいと思いましたが、できませんでした。暗記していなかったからです。そこで私も生けるキリストを覚え始めました。おかげでキリストについての使徒たちの証を繰り返し唱えるたびに、救い主を常に覚えるという生産の制約をより存分に味わっています。生産は私にとってさらに深い意味を持つようになりました。クリスマスまでに生けるキリストを暗記し、心に刻んで、それを救い主への贈り物にしたいと思っています。アラスカの姉妹たちのように、私も良い影響になりたいです。生けるキリストの次の言葉に自分の姿が見えますか？キリストは人々に主の模範に従うよう勧められました。病人を癒し、目の不自由な人の目を開き、死人をよみがえらせられました。病人を癒すことはなくても、弱まり 壊れかかった関係に食材の癒しの愛があるよう祈ることができます。目の不自由な人を見えるようにはできなくても、霊的に見えなくなっている人に救いの計画について証しして、永遠の制約に神の神権が必要であることについてその人の理解の目を開くことができます。死者を蘇らせることはできなくても、神殿の技により死者に祝福をもたらすことができます。死者を霊の人よから蘇らせ、永遠の命の道を開くのです。生ける救い主とその力と光によって闇の暗闇、世の暗闇を押し戻し、真理を宣言し、主の身元に来るよう人々に影響を与えられると明かします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
姉妹の皆さん、この夕べのひとときを共に過ごしてくださり感謝します。皆さんを愛しています。カンファレンスセンターの聖歌隊と韓国の初等教会の子どもたちが美しい音楽を提供してくださったことに感謝します。またお話をしてくださった皆さん、さまざまな形でこの集会の準備を助けてくださった皆さんに感謝をお伝えします。パイクトール姉妹の式で聖歌隊と全員で賛美歌189番神の子ですの1番と3番を歌います。4番は聖歌隊が歌います。賛美歌の後、大官庁会第2顧問のディーター・F・ウークトドルフ館長のお話を聞きます。ウクトドルフ館長のお話の後、聖歌隊が閉会の賛美歌、美しきシオンよ立ち上がれを歌います。閉会の祈りは、ローガン・ユタ、ヤング・シングル・アダルト第4ステーク婦女協会のエイミー・キャロライン・ホワイト姉妹です。
Thank you. Thank you, sisters, for this powerful.
姉妹たち、素晴らしい音楽をありがとうございました。またメッセージをありがとうございました。このカンファレンスセンターと韓国の聖歌隊の皆さんに感謝しています。素晴らしい女性たちの声がこの集会を引き立ててくれました。私の大切な友であり、イエス・キリストの祝福された弟子である愛する姉妹の皆さん、松実聖徒イエス・キリスト教会の総大会を開会するにあたり、皆さんと共に集う機会をいただき光栄に思います。来週、大官庁会と十二使徒は全ての中央幹部と中央補助組織の指導者に会うことになっています。そして全世界に向けたこの教会の総大会のその他の部会は土曜日と日曜日に引き続き行われます。愛する預言者トーマス・エス・モンソン大官庁から、大官庁会を代表して教会の姉妹たちに話すように言われたことを私は心から感謝しています。何を言うべきか考えていると、私の人生を形作り試練の時に助けてくれた女性たちに私の思いは向かいました。私は何十年も前に家族全員をモルモン教徒の聖餐会に連れて行く決断をしてくれた祖母に感謝しています。またドイツ人の年配の独身女性エイビフィ姉妹に感謝しています。彼女の名前を翻訳すると永遠の姉妹となります。彼女は私の祖母を教会に招くという勇気ある素晴らしい行為をしてくれました。私は第二次世界大戦の混乱の中で4人の子供を導いてくれた母に心から感謝しています。また孫と娘と孫娘、そしていつの日かその後に続く未来の忠実な女性たちのことも考えています。もちろん妻のハリエットの感謝は尽きることがありません。彼女は10代の時に私を魅了し、結婚して母親となり育児や子育てに献身しました。妻として私の傍らに立ち、子供や孫やひ孫を愛し大切にしています。順風の時も逆風の時も家族の支えとなってくれました。妻は彼女をよく知る全ての人の人生に光をもたらしています。最後に、神の王国を築くために多くのことをしている何百万もの世界中の忠実な姉妹たちに心から感謝しています。皆さんは周りの人々をさまざまな方法で励まし、養い、祝福しておられます。私は多くの神の娘と共にいることを嬉しく思います。神の子ですを歌うとき、その歌詞は私たちの心に染み込みます。自分は天の両親の子供であるという真理について考えると、自分の起源と目的と行く末が心に満ちてきます。私はいつも神の子であると意識するのは良いことです。その知識は困難な時期をしのげるように助けてくれ、素晴らしい事柄を成し遂げるように励ましてくれるでしょう。しかし、永遠の両親の娘という身分は自分が勝ち取ったものでも将来失われるものでもないということを覚えておくのも大切です。皆さんは永遠にわたって常に神の娘なのです。御父は皆さんに高い望みを持っておられますが、天の起源を持つだけでは天の受け継ぎを得ることは保証されません。神が皆さんをここへ送られたのは、想像を絶する未来に皆さんを備えるためです。忠実な人には霊感と栄光に満ちた祝福が約束されています。その祝福には王位、王国、公国および力、主権、すべての高いところと深いところも含まれます。人知を超えたその祝福を受けるものとなるには、霊的な出生証明書や神の子会員カード以上のものが必要になります。どうすればそこに到達できるのでしょうか。救い主はこの時代にその答えを与えられました。 あなた方は私の律法に従わなければこの栄光に達することができない。聖栄に至る門は狭く、その道は細い。それゆえあなた方は私の律法を受け入れなさい。だからこそ私たちは弟子の道について話すのです。神の戒めに従順に従うことについて話すのです。心と力と精神を尽くし喜んで福音に生きることについて話すのです。しかし神の戒めに従うことは常に楽しいわけではないと感じる人もいます。事実を正直に受け入れましょう。中には難しい戒めや気乗りしない戒めもあるでしょう。健康に良くても嫌いな野菜が目の前に出された子供のように感じる戒めです。もっと楽しいことに移れるようにと鼻をつまんで我慢して飲み込むように従っているのです。そのような時にこう思うかもしれません。神の戒めは本当に全部従う必要があるのかしら。その問いに対する私の答えは簡単です。神は私たちの知らない理解を超えた事柄をご存知であると私は思います。天の御父は永遠のお方であり、私たちと比較にならないほど偉大な経験と知恵と英知を備えておられます。さらに永遠の愛と憐れみに満ち、人の不死不滅と永遠の命をもたらすという神聖な目的に常に心を向けておられます。つまり皆さんにとっての最善をご存知で、その最善を皆さん自身が選ぶように望んでおられるのです。天の御父の最大の使命はご自分の子供たちに聖栄と栄光を与えることであり、御父はそのための最善の方法をご存知であると心から信じるなら、難しそうに思える戒めでも受け入れて従うことは道理にかなっていないでしょうか。この世の闇や試練の中を導くために神が与えてくださった灯火を大切にするべきではないでしょうか。その灯火は天へ帰る道を示しています。天の御父の道を選ぶことにより皆さんは神の娘として進歩するために生涯にわたって祝福となる神聖な土台を据えていることになるのです。神は祝福を天の大きな雲の中に閉じ込めていて、ご自分が定めた厳しい掟に従わない限りその祝福をくださらないのだと想像しているなら、戒めに従うのは困難なことだと思います。しかし戒めとはそのようなものではありません。実際には天の御父は絶えず祝福を注いでおられるのです。その祝福をまるで傘のように遮っているのは私たちの恐れや疑いや罪なのです。神の戒めはその傘を閉じて絶えず注いでいる天の祝福を受けなさいという愛に満ちた教えであり、神聖な助けなのです。神の戒めは単なる良い考えのリストではないことを受け入れる必要があります。それはネットに掲載される人生の裏技や元気の出る言葉ではありません。それはこの世において平和を、また来たるべき世において永遠の命をもたらす永遠の真理に基づいた神の助言なのです。選択肢があります。一方には絶え間なく変わる理論と疑わしい動機に満ちたこの世の意見というものがあります。もう一方には神の子供たちへの神の言葉、すなわち神の永遠の英知、確かな約束、 栄光と愛と威厳に包まれて御前に帰ってくるように招く愛に満ちた神の教えがあります。選ぶのは皆さんです。大海と砂と無数の星々の創造主がまさに今手を差し伸べておられます。幸福と平安と永遠の命を得る方法を差し出しておられるのです。この輝かしい祝福を得るにはへり下り、信仰を働かせ、キリストの御名を受け、言葉と行いで主を求め、いつでもどのようなことについてもどのようなところにいても神の証人になるという決意が必要です。神と神の戒めの性質を理解すると、自分のことと自分が存在する神聖な目的をさらに理解できるようになるでしょう。それにより戒めに従う意欲に変化が生まれます。喜んで福音に生きることが心からの望みになるのです。例えば教会に出席することを神への愛を深め、平安を見出し、人を高め、御霊を求め、イエス・キリストに従う決意を新たにする私的な方法だと考える人は、単に椅子に腰掛けて時間を過ごしているだけだと考える人よりも、ずっと豊かな経験をしていることでしょう。姉妹の皆さん、日曜日の集会に出席することはとても大切ですが、天の御父は私たちの出席率よりも信仰と悔い改めの方にずっと関心を持っておられると私は確信しています。もう一つの例を紹介しましょう。2人の小さな子供を持つ一人親の姉妹が最近水疱瘡にかかりました。当然ながら子供たちにもすぐに感染しました。この若い母親にとって一人で自分と小さな子供の世話をするのは大変なことでした。きれいにしていた家は散らかってしまいました。汚れた皿が流しに重ねられ、洗濯物もそこら中に積み上げられました。自分も泣きたいと思いながら泣きじゃくる子供をあやしていると、誰かがドアをノックしました。それは彼女の訪問教師でした。彼女たちにはこの若い母親の苦しみが見て取れました。家と台所の様子が見えました。子供の泣き声も聞こえました。さてこの姉妹たちが毎月訪問することだけを考えていたとしたらどうでしょう。彼女にクッキーを渡して、先週の婦女教会でお会いできなくて寂しかったわと言い、私たちにできることがあったら何でも言ってねというような言葉をかけて、今月も 100% 訪問できたことに感謝しながら元気よく家路についていたかもしれません。幸いなことに彼女たちはキリストの誠の弟子でした。自分たちの姉妹の必要に気づき、自分たちの多くの才能と経験を有効に活用しました。台所や部屋を片付け、家の中に光と清潔さをもたらし、それから友人に電話をして必要な食料品を持ってきてもらいました。一仕事終えた彼女たちが挨拶をして立ち去った時、この若い母親の目には感謝と愛の涙が浮かんでいました。その時を境に、この若い母親の家庭訪問に対する考え方が変わりました。私は単に誰かの作業リストのチェック項目ではないことが分かりました。確かに訪問教師が毎月訪問することは必要ですが、この戒めが与えられている最大の理由である神と隣人を愛することを忘れてはなりません。戒めや神の王国を築くことを作業リストの項目をこなすかのように行うならば、私たちは弟子としての心を失うことになります。喜んで天の御父の戒めに生きることで得られる成長の機会を逃してしまうのです。 弟子の道を歩むことは必ずしも苦しい経験ではありません。それはどんな甘いものよりも甘いものです。人を苦しめる重荷ではありません。弟子の道は霊を高め心を軽くしてくれます。信仰と希望と慈愛で励ましてくれます。闇や悲しみに包まれている時でさえ光と平安で霊が満たされます。神の力と永続する喜びを与えてくれるのです。福音における愛する姉妹の皆さん、8歳の人にも108歳の人にも心から理解してほしいことが一つあります。皆さんは愛されています。皆さんは天の両親にとって大切な存在です。無限にして永遠なる光と命の創造者は皆さんをご存知です。皆さんを心に留めておられます。今まさに、そしていつも神は皆さんを愛しておられます。皆さんが弱点や悪い習慣を克服できたら愛そうと思っておられるのではありません。皆さんの苦しみを完全に理解した上で今愛しておられます。皆さんの希望に満ちた心からの祈りが身元に届いているのをご存知です。皆さんが闇の中で消えてしまいそうな光をつかんで信じた時のことをご存知です。皆さんの苦しみをご存知です。力が足りず失敗した時の皆さんの悲しみをご存知です。それでも神は皆さんを愛しておられるのです。神は皆さんの成功をご存知です。皆さんには小さく見えることでもその一つ一つを認め大切にしておられます。人々に手を差し伸べる皆さんを愛しておられます。自分の重荷と戦いながら人の重荷を軽くしようとして手を差し伸べる皆さんを愛しておられるのです。神は皆さんのすべてをご存知です。皆さんがはっきりと見えありのままの皆さんをご存知です。その上で愛しておられるのです。今もそしていつも。天の御父が皆さんの化粧や服や爪が完璧かどうかを気になさると思いますか？インスタグラムやピンタレストのフォロワーの数で皆さんの価値をお決めになると思いますか？Facebook の友達や Twitter のフォロワーが減るのを皆さんが心配することを望んでおられると思いますか？外見的な魅力や服のサイズ、人気などが宇宙を創造されたお方にとっての皆さんの価値にほんのわずかでも影響を与えると思いますか？神はまさに現在の皆さんをありのまま愛し、皆さんが望み可能性を秘めている未来の輝かしい皆さんをも愛しておられるのです。皆さんが行くべき道を全うし天の家に立派に帰ってくることを御父がどれほど絶望しておられるか皆さんには想像すらできません。天の家に帰るには利己的な願望や不適切な野心を犠牲と奉仕という祭壇に捧げなければならないことを明かします。姉妹の皆さん、イエス・キリストの救いの力に信頼し主の律法と戒めを守ってください。つまり喜んで福音に生きてください。皆さんが生活の中でもう一度新たにこれまで以上に神の麗しい愛を経験できるようにお祈りします。神の戒めを学びそれを宝とし喜んで福音に生きる信仰と決意を心の中に見出すことができますように。そうするときに最高の本当の自分を見出せることを約束します。あらゆる義の主である永遠の神の娘であることが本当に意味することは何かを見出せることでしょう。 そのことを明かしし、主の使徒として皆さんを祝福します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する天のお父様、この集会の閉会にあたり、主の御前に私たちは集まりました。世界中にある姉妹の絆に触れ感じることができたことを感謝します。指導者に、また指導者から感じた愛に感謝しています。どうか私たちが神殿に向かって邁進できますように、祝福に、与えられた祝福に感謝しています。私たちが前進するにあたり、互いを高め合い、福音を必要としている人たちに手を差し伸べることができますように、モンソン大官庁に感謝しています。総大会に備えるにあたり、主が祝福してくださいますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。